前回お読みしましたマルコによる福音書の9章1節以降には、高い山に登られたイエス様のお姿がペトロたちの見ている目の前で突然変わったということが書かれてありました。イエス様の着ておられた服は真っ白に輝き、彼を取り囲むようにしてモーセとエリアが姿を現しました。それはやがて来る終わりの時、主の再臨を映し出す光景として、隠されていた神の栄光というものが山の上でほんの一瞬ではあったけれど明らかにされた瞬間であります。ペトロとヤコブとヨハネ、彼ら3人の弟子たちはいつも自分たちが目にしている真の人としてのイエス・キリストではないお姿をそこで見たのです。それは真の神としてのイエス・キリストのお姿でした。イエス・キリストは真の神であり真の人であるお方です。弟子のペトロは初めて目の当たりにする神としてのお姿のキリストに恐れを抱きながら一つの提案をしたのです。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。これは大変ユニークなけれども彼の気持ちを率直に表した提案でした。ペトロはいつまでもその場所にとどまっていたい、汚れた地上での生活から離れていつまでも神の栄光の光の中で生きていきたい、そういった気持ちを強く持っていたのだと思います。そのような気持ちは私たちの中にも多少なりともあるものだと思います。山の上の栄光に対して山の下の悲惨、神の栄光が輝く天井に対してこの地上はいかに人間の身勝手さと罪深さで満ちた惨めな世界だろう、そう思わされる時があります。しかし私たちの願いを代弁するかのようなこのペトロの訴えは、私の愛する子これに聞け、そういう神様の言葉によって退けられたのです。今朝の箇所は山上の変貌の後編にあたる部分です。雲の中から聞こえる神の声によって願いを退けられたペトロであります。しかし彼はこれからずっと先、イエス様が十字架の死を遂げられ復活された、さらに後にイエス様の山上の変貌が聖書の予言にかなう出来事であったことを手紙を通して告白しています。ペトロは自分の予期しなかった形で神の栄光を表す命を与えられたのです。それは十字架の苦難に向かわれるイエス・キリストのその十字架によって与えられた命であります。真の人として十字架の上で命を落とされながらも、同時に真の神として命を与えたもうイエス・キリストによってペトロは神の栄光を表す新しい人に変貌を遂げたのです。それは彼の予期しない形でなされた事柄でありました。今朝の箇所は神の栄光を求めながら罪にまみれたこの世界で生きていくしかない私たちに一つの希望を与えています。私たちが天と地の境目にあるこの教会で真の罪の悔い改めをするとき、イエス・キリストによって全く新しい命へと生まれ変わらせていただけることを伝えています。いつまで続くかわからない苦しみ、あるいはやるせない問題ばかりが渦巻くこの日常生活の中で、わずかながらでも期待を持って今朝この教会に集まってきた私たちに聖書は あなたは必ず生まれ変われる。キリストの尊い命に生きることができる。そう語るのです。主の御言葉を通して、またペトロの経験に私たちの経験を重ね合わせるようにして、そのことを見ていきたいと思います。9章9節以降を見ると、イエス様と弟子たちはそれまで登っていた山を追いながら話をされています。私自身も北アルプスなどでいくらか登山をして感じたことがあります。それは、高い山を降りるときは登るとき以上に非常に気を使うものであるということです。浮き石に足を取られたりしないだろうか、足を滑らせて前を歩くものを巻き込んで滑り落ちてしまわないだろうか、まあ、そういったどうしても慎重にならざるを得ない状況というものをこれまでに体験してきたことがあります。まあ、その結果、必然的に下山の時のグループ内での会話というのは、誰もが耳を澄ませるような重要な会話になってくるのです。イエス様はまさにそういった場面で重要な事柄をお話になっています。人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけない。ペトロをはじめとする3人の弟子たちはきっと耳を澄ますようにして、イエス様のこの言葉に耳を傾けていたに違いありません。イエス様は山の上でご自身が姿を変えたということを、死者の中から復活するまでは誰にも話してはならない、そう命じておられます。隠されていた神の栄光が明らかにされたのですから、ペトロたちは当然このことを他の弟子たちに伝えたい、そう思ったに違いありません。けれどもイエス様は、時が来るまで誰にも話してはならない、そう命じたのです。神の栄光が語られるには、それにふさわしい時というものがあるのです。まだこの時点ではペトロや他の弟子たちはイエス様がこれから何をなそうとしておられるのかわからないでいたのです。ですから彼らは死者の中から復活するとはどういうことか、そう論じ合っていたのです。この時、誰にも話してはならない、そう命じたイエス様のご判断というものを、私たちは信仰を持って従わなければならないとつくづく思わされます。旧約聖書のコヘレトの言葉という書物がございます。現在私たちが用いています新共同訳聖書におきまして、コヘレトの言葉というタイトルの書物でありますけれども、以前使っておりました口語訳聖書においては、伝道者の書と呼ばれていました。このコヘレトの言葉、そこの3章11節のところですけれども、これは新改訳の聖書の言葉でありますけれども、神のなさることは皆時事にかなって美しい、そういった言葉があります。神のなさることは皆時事にかなって美しい、この言葉が示すように、イエス・キリストの十字架によって罪あがなわれ、新しい命と、生まれ変わるまではペトロ自身、イエス様が十字架と復活をもって旧約の予言を成就されたことを正しく言い表すことができなかったのです。イエス様が十字架の死と復活を果たされてしばらくしてから、ペトロは山上の変貌を振り返ってこのように語っています。新約聖書のペトロの手紙に1章の16節以降、新約の437ページでありますが、ペトロの手紙に1章16節以降にこのように書かれてあります。私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは託 巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスと言った時、天から響いてきたこの声を聞いたのです。こうして私たちには予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの御王城があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意してください。何よりもまず心得てほしいのは、聖書の予言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということです。なぜなら予言は決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。このようにペトロが振り返っていますように、聖書の言葉はキリストの霊、つまり聖霊の働くところによって初めて明らかにされるものです。しかし今マルコ福音書において山を下っているペトロたちにとっては、イエス様のお語りになる復活の出来事が理解できないでいました。そのため先ほどの手紙の中でペトロ自身反省していた自分勝手な予言の解釈というのを行ってしまったのです。11節のところにこのようにあります。そしてイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。こう書かれてあります。この当時ユダヤの人たちは預言者エリアが再びこの地上に現れるその時、神の裁きは訪れる、そう信じていたのです。天の軍勢とともに地上に現れるエリアによって、この地上に神の楽園が訪れるということを律法学者のみならず多くのユダヤ人は信じていたのです。それは言ってみれば当時のユダヤの人々が願っていた理想の楽園であります。ペトロをはじめとする弟子たちも信じる信じないは別としてそのことを耳にしていたと思います。だからこそ今自分たちがそのエリアの来臨に立ち会ってしまったことに大きな恐れと期待といったものを抱いていたのです。しかしそのような人々の理想で作り上げた楽園というものが神の国とは異なっているということをイエス様ははっきりとお語りになります。12節から13節にかけてイエス様はこうおっしゃいます。確かにまずエリアが来て全てを元通りにする、それなら人の子は苦しみを重ね恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく、エリアは来たが彼について聖書に書いてあるように人々は好きなようにあしらったのである。エリアは来たが人々はあしらった、これらの言葉は、まあ、文法上で言うと完了形、すでに終わったこととして書かれています。つまりすでにエリアはやってきたのだけれども人々は好き勝手にあしらった、そのことをイエス様は強調してお語りになるのです。けれどもこれを聞いても弟子たちには何のことかいまいちピンとこなかったのではないかと思います。なぜなら先ほど自分たちが山の上でも目撃したエリアこそ再び地上にやってくるエリアであり、自分たちはとてもあしらうなどといった態度をとっていたわけではなかったからです。でもここで注意しなければなりません。イエス様がお話しされたエリアとは山の上に現れたエリアのことではなかったのです。では一体誰のことであったのでしょうか。前回もお話ししましたが、預言者エリアは紀元前9世紀頃、イスラエルが南北に分かれて統治されていた時代に 北王国で活動を行っていた人物です。旧約聖書列王記上、今朝お読みした16章以降に彼の予言の活動というものが記録されています。エリアがいたこの時代に北王国イスラエルを統治していたのはアハブという王様でした。この人物は誰よりも主の目に悪とされることを行った、創世書に書いてあります。その通り自分から進んで彼は異教の神バールを拝み、バールのために神殿を建て、その中に祭壇を築いたのです。そしてことあるごとにイスラエルの預言者たちを迫害し、エリアの忠告に対しても一向に耳を貸さないどころか神を嘲笑うかのような態度をとったのです。それだけでなく、アハブ王には異邦の民シドン人から迎え入れたイゼベルという妻がいたのですが、このイゼベルという人物もとんでもない人物だったのです。アハブ王のバール崇拝を邪魔する預言者エリアという人物がいることを聞くと、すぐにエリアのもとに使いを送って、明日のこの時刻までにお前の命を手にかける、それができなければ神々が私を罰するように、そう誓っていたのです。恐ろしいほどに狂気に満ちた人物です。神の言葉に聞き従わず、自分の私利私欲を満たそうとする国王と、狂気と殺意に満ちた王妃。皆様、これに似た光景というものを以前にもどこかでご覧になったことはないでしょうか。このマルコによる福音書の6章で出てきたヘロデ王とその妻ヘロディアです。彼ら彼女らは洗礼者ヨハネが自分たちの結婚について異議を唱えたことに恨みを持ち、誕生日の祝いの席にかこつけて洗礼者ヨハネの首をはねてしまったのです。洗礼者ヨハネはイエス・キリストを指さす者としてすでにやってきたのですが、人々は彼をあしらったのでした。このようにイエス様がお語りになっているエリアとは洗礼者ヨハネを指しています。そしてヨハネが指さしていた人の子、イエス・キリストが今お語りになっている人の子、それは他でもない救い主イエス・キリストのことであります。まずエリアが来て全てを元通りにすると語っておられるように、ヨハネはイエス様が来られる道を整えるために荒れ野で人々に悔い改めを促したのです。ヨハネがヨルダン川においてイエス様に洗礼を授けた時にも、私の愛する子という父なる神の声が聞こえました。神から誠に愛され、しかし同時に十字架の上で神の御怒りを一身に引き受けたイエス・キリスト、神から選ばれながらしかし同時に人々から捨てられたイエス・キリスト、人々に仕えていながら同時に人々の主であり、十字架上で命を失うが同時に人々に命を与えるイエス・キリスト、まことの神にしてまことの人たるイエス・キリストの栄光と極難がここで語られています。山を下る弟子たちにイエス様は人々の作り上げた理想に望みをつないで生きていくのではなく、今ここにおられる神と共に生きていく歩みをなすことを命じておられるのです。このお方は栄光ある神の御子でありながら、人々から蔑まれ恥ずかしめを受ける人の子であります。旧約聖書のイザヤ書53章に記されている苦難のしもべその人です。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちが犯した罪とがゆえに、 キリストは十字架の上で苦しみになられた。そのことすらも私たちは無感覚に捉えてしまっているならば、私たちはここから誠の悔い改めを持ってイエス・キリストを受け入れなければなりません。なぜなら、鶏が鳴く前にペトロが三度イエスを知らないと呪って誓った、あの醜く悲惨な姿のように、私たちもまた神の前に自分を隠す罪の中に置かれている限り、それは孤独な営みになってしまうからです。そうではなくて、神共にいまして傷を担ってくださり、痛みを担ってくださるのです。それを私たちは早く、そしてもっと強く味わわなければなりません。私たちは礼拝の中で誠の悔い改めを行い、イエス・キリストが十字架の上で死して負ってくださった罪こそ古き自分であったことを受け入れなければなりません。そこから全く新しい人間へと変貌を遂げていくようにされるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、アドベントを目前に控えた今生、私たちは献身の思いで礼拝を捧げております。私たちは罪深くして、何一つ捧げるに値するものを持たず、身元に近づく力なく、その上聖霊なる神様によらなくては聖書をも正しく読み解くことができません。神様、今この時私たちは誠の悔い改めと立ち返りを持ってあなたの御前に進みています。ですから、どうか人間的な思いにとらわれ、神なき世界を傲慢な思いで振る舞っていたかつての古い自分と決別させてください。私たちはあなたに従って生きるより他に道がないことを知らされます。私たちのために苦しみを受け、恥ずかしみを受け、死に至るまで父なる神に従順であった御子イエス・キリストによって、どうか私たちを罪のうちより解放してください。私たち一人一人にかかる罪とがをどうぞ許し、あなたの栄光のうちに迎え入れてください。今朝の礼拝に集うお一人一人をどうかお守りください。また礼拝を終えつつも集いえない方々をそのところにあって支えてください。私たちの教会に連なる方々の中で、親しいご家族をあなたの身元にお送りされた方を覚えています。神様、どうかその方の悲しみの涙を拭ってください。あなたがいついかなる時も伴ってくださいますように、豊かな励ましと慰めをお与えください。どうか新たな一週をあなたと共に、そして救い主イエス・キリストと共に歩ませてください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。